まちづくりチャビット推進室。 Give me 30 minutes. I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさまこんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をお伝えしております。本日のゲストお三方おられます。まずは南渦政学区自治連合会長高岡博之さんです。高岡会長よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
そして若いゲストがお二人、立命館大学産業社会学部長橋為助ゼミからお二人。はい、坂上さん、
先月も、前回もですかね、前回も、はい、お伺いしました。坂木原直樹です。またお願いします。
はい、よろしく。そして、本来は長橋為助ゼミじゃないんだけども、このゼミに潜り込んでるという。はい、金子さんどうぞ。
はい、はじめまして、金子春菜と言います。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。金子さんは東北の福島県のご出身で、はい、今政策科学部の1回生なんだけど、大学入ってすぐ休学して被災地へ入ってボランティア活動をやってきたっていう、はい、なかなか熱いお嬢さんです。
はい、お願いします。
よろしく。
はい、
さて、本日のタイトルテーマでございます。京都新聞の本年1月6日の特集記事から、正直言います、パクりました。はい、パクりのタイトルを申し上げます。ほなまた明日、町の縁側から南渦政ふれあいサンデーモーニング。もう一回言います。ほなまた明日、町の縁側から南渦政ふれあいサンデーモーニングと題してお送りいたします。それでは何が飛び出しますやら、皆さんご期待ください。それじゃあ第一章、皆さん、前回も南渦政ふれあいサンデーモーニングの特集をいたしましたので、はい、それの第二弾と、追払いとして前月4月は榊原さんと、はい、伊勢さん、
そうですね、伊勢と2人で、はいはい、伺いましたが、
2人のゼミ長さんクラスが、
ゼミ長さんじゃないですよ。
そうですか。
平です。平です。
あ、ゼミ長っていないの？
いないですね、横組織なんで。
あ、そうか、はい、プロジェクトリーダーか。
そうですね、一時的な。
で、あの南渦政さんでふれあいサンデーモーニングのプロジェクトリーダーが榊原、
そうですかね、
さんかな。
いや、リーダーは高岡さん。
はい、じゃあ、本当のリーダーといいますか、本当の音体の高岡博之会長、ご登場願いますが、高岡会長のと私の出会いといいますか、
はい、
以前、つながる京都プロジェクト脱無縁社会シンポジウムというのを、何年前ですかね、去年でしたかね、一昨年でしたかね、
もう2年前になりますね。
はい、
はい、
会長に依頼して、あのパネラーというか、
はい、
出ていただいたんです。あとその時のご縁があります。それでは会長にまず、南渦政ふれあいサンデーモーニング、なんで始めはったんですかという歴史的経緯から入っていただきます。それでは高岡会長よろしくお願いします。
はい、ただいまご紹介をいただきました南渦政学校自治連合会長の高岡博之でございます。南渦政学校では、3年前から、みんなでワイワイガヤガヤふれあいサンデーモーニングという学区民を対象にした、カフェを展開をしています。で、このサンデーモーニングをなんでやったんかなというところからお話をさせていただきますと、
はい、
近年特に高齢化になってまいりまして、
ですね、
また独居っていいますかお一人住まいのお方が年々増えてまいります。
はい、あの私の母も隣ですけども一人で住んでおります。はい、
そういった中でそういう方たちの生の声で申しますか、私たちの行く場がない、行く場所がないねん、
はあはあはあ、
どっかそんな場所を作ってくれはったら嬉しいのにな、
うんうん、
そこへ行ったらまたいろんな友達も来るやろし、いろんな話もさせてもらえるやろし、また若い人とも会えるかもしれへんしな。
で、直接会長がそういうお話を一人暮らしの方からお聞きになったと。
そうですね。それでやはりこれからの地域は最近絆という言葉が盛んに、使われておりますけれども、はい、私たちの地域におきましてもやはり学民が一人でも多くの仲間友達とどこかで集える場所があれば良いのにな、
はい、
そういう思いから、そしたらこういう喫茶的なモーニングカフェの場所を作り上げたらひょっとしたら参加してもらえるんかもしれへんの違うかなというところら辺から、私の11名の仲間にまず話をさせていただいて、
はい、11名のお仲間がおられたわけですか。
自治連合会の役員の仲間です。
はい、
はい、でそれでそらえこっちゃなという、まあ、我々、仲間同士ですんで、
はい、
まあ、そんなあかんねえとはなかなか言いにくかったんかも分かりませんけども、はい、まあ、会長が言うとんねんししゃあないな聞いといたろかってことで、まあ、最初はそういうふうなあの話し合いだったんですけど、それはやはり広げるためには、ここにも資料を持っておりますけども、
はい、
私とこの学区は学区の中の各種団体12団体と、
はい、
初年度は12団体だけで運営をしておりましたけども、翌年度からはこの12団体プラスあと2団体と、
はい、
体育振興会の傘下にある運動クラブの5団体も取り込んで、
はい、
1年間の当番表スケジュールを作りまして、皆さん方に年に1度もしくは2度当番としてやっていただくというスケジュールができまして、
今初年度は12団体、
はい、
で次から2団体が増えて、さらに体育振興会さんの運動クラブ参加の5団体と、そういうことは12たす2たす5イコール19が今お手伝いされて、
ね、はい、
多いですね。
はい、そうですよね。
ほんで、もう一回ちょっと復習させていただきたいんですけども、南渦政さん、ふれあいサンデーモーニングって何のことか よくご存知のない方に再度復習で説明させていただきますと、私2回ほどお邪魔したんですけども、毎月じゃないですね、毎月か、月に2回日曜日の午前9時から11時まで会うてます。
はい、
会ってます。南渦政小学校の教室を一つ開け張って、トーストと、それも厚切りのトーストと、
はい、
それとゆで卵とコーヒーとを100円で、安い、ね、で
声が出たね、
安いで、提供して、で、あ、何人掛けのテーブルが8人ぐらい座、6人か8人か座れるぐらいのテーブルが4つぐらい、
5つ
ですか。で、教室に黒板のとこに、ホワイトボードのとこにメニュー何々とか、その時のお当番さんが書かれえみたいなの書いてあって、みんなで出してはると。で、私がお邪魔した時は妙齢のご婦人言うたら変ですけど、高齢のお年寄りの だいたい女性多いですね、女性やとか、それからこの頃 PTA のでも言うてた会に、若い人も来てくれて嬉しいねってで会長おっしゃってましたけども、若いお父さんと小学校の低学年ぐらいの女の子が来てはりました。で、立命館の学生も一つのテーブル占拠していてたことありました。
せっかくの場所を、
はい、ほいで面白かったのはね、おばあさんがね帰らはるときにゆで卵を食べへんのを 竹原くんの前にトントンで食べ言って帰らはるんです。
そんな物欲しそうにしてましたね
で聞いてみたらね、結構いただくんです
わすいません、恵んでいただいてます
会長すいません、話お願いします。
なかなかこの榊原君をはじめ、はい、立命館大学の、まあ、学生さんにはよくサンデーモーニングにお越しいただいてるんですけど、
はい、
なかなか女性といっても、まあ、おばあちゃんに抜群の人気です、
はい、おありがとうございます。
榊原君行くところに女性の集団ありみたいなものでね、
語弊がありますよそれ
で、その度に卵1個こうやって前食べ
1日3つまでですよね確か、
まあ、まず後ほど時間があれば、
はい、
市バスの70系統にも触れられるかも分かりませんけども、まず榊原君所属する長橋ゼミの学生さんとはその70系統を通じて、
はい、
こういう交流が始まりまして、
はい、
それでこのサンデーモーニングにも彼らがよく顔を出してくれるようになりまして。
そうですか、またサンデーモーニングの前に、はい、その市バスの75系統の、ね、
はい、
便数を増やそうやという地域と交通局のお話があったんですか。
いや、まずね、
はい、
せっかく、まあ、平成20年に地下鉄の東西線が、
はい、
延伸されまして、
でしたね、
天神
川駅まで来て、
そうそうそうそう、2条から天神川までね、
はいはい、
延伸されたのを受けて梅津街道に、
はい、
天神川太秦駅から当初は阪急の桂駅まで、
はい、
その間に70系統のバス路線ができた、うん、
はい
はい、でそれに伴いまして、翌年度の平成21年か2年かな、
1年と2年前、3年前ですか ね、
それは。でそのバス路線をやはり乗客の数が少なくなるとまた廃線になるということは僕らも分かってるんで、
はい、
うん、これは何としても、維持していかないかんということで、
はい、
学民に、1600所帯にアンケートを実施しました、
はい、
いや、そのアンケートの数聞いてびっくりしましたようそんなアンケートしゃりましたな。
そうですね、1600のうち1300も返していただいて、
回収率もめちゃくちゃ高いですね
80% 超えてますね。
いかがかと思いました。
いや、それで、まあ、アンケートを出すのは容易なことですけど、
はい、
それを回収して、
はい、
あとデータとして、
解析してね。
ね、やっていただかな、ならんので、
はい、
そんなことは我々の学ではできないんで、それで初めて、長橋為助先生に、
はい、
こんなことをやりたいんやけど、
はい、
先生とこの学生さんに、データの集計はお願いできますか、
はい、
喜んでやらしましょうかということで
やらせましょうかで僕らも喜んでやりましたよ。
いや、そこで学生のパワーがね、大学とか学生の得意な分野ですもんね。
そうですね、だからアンケートの中身についてもね、長瀬先生はじめ立命館大学の関わってくれる学生さんともアンケートの中身も一緒に考えさせていただいた、
はい、
っていう経緯がありますね。
で、そこでの出会いがふれあいサンデーモーニングへと
その後、
はい、
つながっていく、
はい、お世話にな
ってます。こういう流れな歴史があるわけですね。
はい、ご縁がありまして。
さて、リスナーの皆さん、なかなか面白い現象が南渦政界隈でこうやって起こっております。歴史的な流れ、市バスの75系統の便数を増やすやないかと、せっかくできた路線を地元の足地域の人が、うん、ええなと大事やと思ってる市バスの路線を便数を増やしていこうという動きが結実して、
はい、
便数は確実に増えました、
はい、その話も、
ね、
便数増えたという話も先日、はい、させていただきましたが、はい、40分に1時間に1本の時間が多かったんですけど ね、 40分に1本に増便されましたもんね。
そうですね、
これでまた一層便利になってまた使っていただけたらね、
ね、やっぱりちょっと私にとってはびっくりするような事件というか出来事なんで、だからこそ京都新聞にも大きく取り上げられたんでしょうね。なかなかその 増えるというようなことは起こりにくい。しかもそれは地元の声を反映してというのが、まあ、すごい話やなと思って受け止まっておりました。それで、南渦間さんのサフレ屋さんでモーニングに戻りますけれども、はい、高岡博之会長は、ご本職は、地元の畳屋の大将でございます。で、漏れ聞きますと、自治連合会長は自転車に乗って、界隈を走り回ってはると。
そうなんですか？
で、どこにその不具合がある、どこでなんか困った声が聞いたと。で、いろいろなことをよく聞き耳立てはるさかい。それが、このふれあいサンデーモーニング居場所。ご高齢者、一人暮らしのご高齢者の居場所を作らなあかんというふうな思いに至ったのではないかなと私は勝手に、う
ん、非常にアンテナ高いですよね。
ね、想像しております。さてさて皆さん、この南渦間さふれあいサンデーモーニングですけれども、なぜうまいこと言ってるのかと、もうすでに会長はコメントされましたが、うん、そこのノウハウといいますか、他の団体が同じことをやってもちょっとしんどうて息切れするかもしれんなというのが続くと、この南渦政高岡方式の肝はということで、もう一回その辺のことを再度語っていただけませんでしょうか。
はい、まずふれあいサンデーモーニングはやりたいな、やったらええなということですけれども、
はい、
まずやる拠点がなかったら、うんうん、南北を大にして、
まずは
よ誰たくさんの人が寄ってきたってできるわけがないんで。
そうですね。
で、たまたま小学校のふれあいサロンっていう教室が地域で管理してるんですよ。
はいはい、
当然小学校も使いますけれども、はい、ほぼ使う学校も含めて地域のものも私とこへ申し込みに来ます、
はい、
でそういう管理をさせていただいてる都合上、はい、学校長にこういうことをやりたいねけどどうやろうなと、はい、いやそれはもう大いに結構やがな、ふれあいサロンで、
はい、
コーヒー飲んでパン食べて卵食べようが俺は一向に構えんでとそういうね、学校長から答えをいただいたんで、
はい、
これはもう早よ進めんとあかんなと。
いやそら自治連合会長さんと学校長さんがどうやええな早いですね
そうですね。だから学校長もね、なかなかこの取り組みに乗り気で、で支部の校長会とか行ったら、うちの学校ではふれあいサンデーモーニングやってまんねんでて、自分やってへんのやってまんねんでて、まあもちろん校長も年には何回か顔を出してくれていますけどもね。
僕らもお会いしました。ない熱心な方です、はい、本当に、はい、
まあ地域のやっぱり高齢者の人も小学校の校長先生とお話ができるっていうのはまんまんないんですよ ね、
ですよね。
そういう場が、
いやもうそんでね、この間長野県の長野市の社会福祉協議会の方を、
はい、
視察にお連れしたんですよね。
そうですね。
はい、そしたらね、びっくりしたはったんですよ。ありえへん言うて長野では学校の門っていうのはなかなか開かへんと。
へー、固いんですね、
うん、地域にそんな開けてもらう他の団体が、例えば社会福祉協議会がこういうことやらせてください言うても、ちょっと難しいんちゃいますか、なんで京都では行けてるんですかってびっくりして帰って帰りました。
よそでやってるのかもしれないですけどね。でも、
はい、
うん、仮にそういうのがこっちがびっくりするからなんでそんな閉鎖的なんやって
そうですね。
うん、
でも世の中って言いますか、わりかし縦割りになってしもてて、お互いに空いてるとこ貸してえなええよみたいな
融通がね、
フラットなね、平場の関係っていうのは成立しにくくなってるのかもしれませんね。
なるほどね、はい、
さてそれで場ができました。
そうですね、ありがたいことに場所を提供していただくことに成功しました。
はい、スタートできますね。あと さらにその場が確保されて、そしたら今度場の次は人ですか。
そうですね、私が常々思い描いていたサンデーモーニングっていうのは、 一人でもたくさんの人間がサンデーモーニングの主催者になってくれることが私の思いでもあって願いでもあります、うん、でもし高価の団体12団体で始めたんですけども、当然、はい、彼らと一緒にこのサンデーモーニングについて議論しまして、
はい、
まず一つの団体でももう要せんでと言われたら、うん、もう私もやめようかと思ってたんです、
はい、
で別に無理強いしてやってくれやってくれって言ったわけはないんですけど、
はい、
やっぱり12団体あって11団体がやりますよって、あとの1団体やりませんとは言いにくいですよね、こんな正直言って、
はい、
そうね、
はい、
これは締めたなと思いました。
いや、モレックとこによりますとね、この間視察といいますかお邪魔した時に、その時のお世話役の方に、お休みに大変ですねとで振ったんですわ、うん、聞いてみたんですわ、
はい、
いや、ちゃいますと、年に1回か2回のことですと、そんなに負担軽い、重くないですと、いやー、高岡会長に脅かされてますからな、あははは、言うたね。
いやいや、別にそれ脅かすわけはないですけど、それで、まあ、2年か3年目を迎えてるんですけども、
はい、
その間に、もうこんな活動、年に1回、2回やけど、もうかなんでと。
うん、
もう負担になってかなんわと、
はい、
もうわし何も面白ないわ、私もかなんわという団体があれば、まあ、年に一度反省会をしてますんで、
はい、
遠慮なく言ってやと、
はい、
手挙げて、もういややったせんでええねんと、まあ、いやいややってもうたら来るお客さんに失礼やろと、
はい、それ手挙げ払うのですね誰も
雰囲気見たら上げとうても上げられへんのか知りませんけど、まあ今のところは皆気持ちよく、
はい、
楽しく、
まあ、
やってくれてますけど、
その、 気持ちよくやってくれてはる高岡自連合会の配下の方の団体名をちょっと読ませていただきますと、はい、もちろん自連合会、体育振興会、子どもみこし、大臣のソフトバレーのチーム、少年歩道委員会、女性会、PTAで今度は大臣のバレーボールのチーム、消防団、平安校舎、民教防犯、交通安全推進会、今度は大臣の卓球クラブ、同じく大臣のグランドゴルフのチーム、次週防災会、保健協議会、多いですね
19あります
ね。皆さんこれ規模です、コツです、南渦政方式と名付けてもええぐらいのことだと僕は感じました、ね、こんだけ多くの人がお手伝いしてはるということが3年間続いたと、
うんうん、そうですね、息長く、
それでね、この南渦政方式といいますか、フライサンデーモーニングが近所に飛び火してるってこの間言うたりませんでしたですか、うん、たくさん近隣でやってはるんですか。
そうですね、当初私たち南渦政学区のだけの取り組みでしたけど、今6つの学区に広がって合計7つ、まあこれからスタートするところもありますけど、
また増えてますね、
これからもスタートするところはあるんですけど、
はい、
計7つ7学区に広がってますね、大変嬉しいですね、
は
い、
僕数字というか研究者じゃないんでそういう数字疎いんですけども、京都の学区ってもっ、2桁ぐらいあるんですよね、確か。
どれぐらいですかね、僕は存じないですけど、どれぐらいなんでしょうね。
こういう時ね、大学の先生に聞くとね、何学区とかでパッと答えるぐらいあるんですけど
小学校に必ず一つはありますし ね、はい、
だからそういう形で今7つがほぼもう8割方の学校に広がったねなんてなったら、ごつだんっていうか暮らしやすいというか生きやすい京都になるかもしれません。
それでね、
はい、
素晴らしいことに当初はうちの学校だけがやってたもんで、田中田学区でやりたいねけどというとか、うちの学校でそのサンデーモーニングを見学に来られたりしてましたんですけど、
はいはい、
今度は見学に来られたとこは次のとこへね
教えて
あげるっちゅうね、そういう広がり方ですね今、
うん、
孫弟子ができてます
ね。そうですね。どんどんどんどんと。
ああ、ええこっちゃな。いや、ええ話は思いません、皆さん。
はい。
これ、その前、先月の放送の時は、地域と大学学生さんの、すごい理想的なね、共同関係というか助け合いみたいな感じやなーで報告しましたけども、一つの地域南渦政に生じた風呂屋さんでモーニングというこういういい動きが他に伝染して、さらにまた孫弟子さんのところへ、会長前教えていただきましたね、西京極でしたですか。
そうですね、
西京極がガックさんが勉強しに来はって、そっからまたそこで次教え伝え合ったのどこでしたっけ。
三院第一
学区に伝わってると
東へ行ってるわけですね。どんどんここから三院からどんどんと西大路を越えて東へ行くわけですから、
中行とか上行にも来るといいですね。
すごいですね。
でやっぱり一つだけね、
はい、
言わせていただきたいのは、
はい、
せっかくそういう高齢者の皆さん方が居場所が欲しい、居場所を作って欲しいとおっしゃってたんでね、
はい、
やはり一人で来られるそういう高齢者の方もありますんで、
はい、
うん、来られたらいきなり我々みたいに厚かましくテーブルに入ってワイワイガヤやりにくいもんで、
はい、
だから必ず私はじめスタッフがそういう一人で来られたとこへテーブルに入って、
必ず行かはります、
必ず行きますね。それはだからもう簡単な世間話からアホな話をしながらね、気持ちをつかみ、またそういった方からのいろんな悩みとか思いを聞き出す、
はいは
い、っていうことも非常に大変な役割があるんかなと、
大切ですよね、
思ってますね、
はい、また来ていただけるにはそういった ね、はい、
動きが、今のが本当のひょっとしたらおもてなしといいますか、ここにいてくださっても大丈夫なんですよ、安心なんですよっていう非常に大切なノウハウといいますか、南渦政が獲得されていることだと思います。さあそろそろ時間がなくなってまいりました。皆様今日のお話お聞きになっていかがでしたか。京都の南渦政震源にした非常に面白い動きが東へと進んでおるようでございます。
また一月で二つ増えて、また今来月にはどうなってることやらというか、ね、
ぜひぜひ、ね、南渦政小学校はじめこのふれあいさんでモーニングに注目していただきたいと思います。
ぜひ、
はい、ご連絡いただければ、高岡畳店にご連絡いただければ今月は畳
のご要望も
今月はいつ行くやるでというのは教えていただけるそうです。さて最後になりましたが告知をさせていただきます。私も応援しております町の縁側とねりこの家では、この5月の27日日曜日午後1時から2時半ごろまで、とねりこ落語会500円、茶花台、笑福亭笑瓶さん、他2席行われます。よろしくお願いします。皆様本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は心を立てる構成建設、そして京都府地域力再生プロジェクト、京都市景観まちづくりセンターの協力でお送りいたしました。ありがとうございました。